今日は、創世記の46章と47章、ヤコブが、ヨセフと、再会できた、箇所です。47章の、1節から12節を拝読してお祈りいたします。創世記第47章です。もうだいぶ終わりに近づきましたね。創世記47章1節から12節。ヨセフはファラオのところに来て報告した。私の父と兄弟たち、またその羊の群れ、牛の群れ、そして彼らの所有するものすべてがカナンの地から参りました。今ゴシェンの地におります。彼は兄弟たちの中から5人を連れてきてファラオに引き合わせた。ファラオはヨセフの兄弟たちに尋ねた。お前たちの職業は何か。彼らはファラオに答えた。しもべどもは羊を飼う者で、私どもの先祖もそうでございます。また彼らはファラオに言った。私たちはこの地に起立しようとして参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございません。どうかしもべどもをゴシェンの地に住まわせてください。ファラオはヨセフに言った。お前の父と兄弟たちがお前のところに来た。エジプトの地はお前の前にある。最も良い地にお前の父と兄弟たちを住ませなさい。彼らをゴシェンの地に住まわせるでよい。彼らの中に有能な者たちがいるのが分かったなら、その者たちを私の家畜の係長としなさい。それからヨセフは父ヤコブを連れてきて、ファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオを祝福した。ファラオはヤコブに尋ねた。あなたの生きてきた年月はどれほどになりますか。ヤコブはファラオに答えた。私が辿ってきた年月は130年です。私の生きてきた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖が辿った日々、生きた年月には及びません。ヤコブはファラオを祝福し、ファラオの前から立ち去った。ヨセフはファラオが命じた通りに父と兄弟たちの住まいを定め、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地に所有地を与えた。またヨセフは父と兄弟たちとその一族全員を扶養すべきものの数に応じて食物を与えて養った。天の父様、ヨセフが奴隷に売られて、そして不思議な導きでエジプトの第二の権力者とされ、この地方全域を飢饉から救い、また再会を果たします。あなたの苦しい導きの中で、神様が私たち一人をも含めて、ご自身の宝の民として育んで、様々な試練を通して清めてくださることを今日も教えてください。御言葉にどうか光をお与えくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、今日の、箇所は、まあ、淡々と、ヤコブと、ヨセフを中心に、 エジプトに切り捨てようになった、様々な出来事を記しております。テキストにアウトラインを載せさせていただきました。淡々といろんなことが書いてあります。46章では、ベールシェバ、イスラエルにとっては多くの起点となった場所ですけども、そこで主の祝福をヤコブがいただいたこと、そして無事エジプトに到着し、そして少し長い箇所なんですけども、エジプトに下ったヤコブの一族の名前が記されています。こうしてヤコブはヨセフと再会することができ、彼はもう死んでもよいというほど喜びました。慰められました。そして、ヤコブは、ファラオに、会うところから47章が始まり、そして、ファラオに謁見したときに、ヤコブは、ファラオを祝福します。さらに、飢饉が続く中で、ヨセフがどのような治世を行ったか、そして、死期を悟ったヤコブは自分の葬りについて、指示をいたします。このように波乱万丈の出来事がありましたけども、創世記はこの残りの箇所で、イスラエルヤコブの晩年について記しています。この後いよいよ、彼は、最後の力を振り絞って、ヨセフたち、そして兄弟たちを、祝福し、そして、葬られます。ヤコブの、誕生は、兄との争いから始まって、そして、彼は何とか祝福を得ようと様々な策略を巡らします。それで家族にいられなくなって、母の実家に帰留いたしますが、彼よりもさらに狡猾なラバンに苦しめられ、そして姉妹を妻にするということで、家族は様々に問題を抱え、しかしながら多くの子供が与えられたこのパダンアラムでの期間でした。やがて主はラバンとの仲を悪くし、そして故郷に戻ろうとします。神様はそこで争いが起こらないように守りました。しかし故郷が近づくにつれて、かつて自分が騙して祝福を奪い取った、長子の権利を奪い取ったことを恨んで、父が死んだら殺すと怒っていたエサウとの再会が待っていました。彼は様々な安全策を浪しますけども、平安が得られず、一人川の手前に残って主と祈りの格闘をし、私を祝福するまで去らせませんと主に食い下がり、ついに主の祝福を受けました。取っ組み合いは彼の負けなんですけども、主はイスラエルという名前、神と戦って勝った者という称号を与えました。しかし、故郷に帰る途中で愛する妻ラケルが死に、そして命がけで彼女はベニヤミンを産みました。愛する妻亡き後、彼はラケルが産んだ一人目の子ヨセフを特別に愛し、兄弟たちの間に不和が生まれ、そして、 ついに使い先で兄たちに捕らえられ、そして殺されはしませんでしたけれども、エジプトに奴隷に売られて、兄たちは父をごまかしました。それから最近あった出来事、エジプトでの忠実な働きと濡れ衣を着せられて牢にいられたこと、牢で王の家来たちの夢を解き明かして、そのことは忘れられましたけども、ファラオが夢を見たことを通して検察官長が思い出して、ヨセフはファラオの前に連れてこられて夢を解き、この悟いファラオはヨセフが夢を解き明かして示された七年の豊作、その例に続く七年の大飢饉、それに備えさせるためにヨセフを引き上げ、果たして飢饉が起こった時に食料を求めて兄たちと再会したという、本当に波乱万丈の出来事が続きました。では今日この箇所を見てまいりましょう。エジプトに、ヨセフは家族を呼び寄せようとし、そしてファラオとその、家臣たちも、賛成して、贈り物を、ファラオ自身の贈り物さえ、届けさせます。こうして、それらの贈り物と立派な車を通して、ヨセフがエジプトを支配しているものとなったことを、ヤコブも納得して、飢饉がまだ続く中で生き延びるために、この地を捨ててエジプトに移住する決心をいたしました。しかし、エジプトという地は、約束の民、アブラハムの遺族にとっては誘惑の地だったんです。アブラハムはそこで妻サラを妹と偽ってということがあり、また26章の2節のところに、イサクにはエジプトには下るなと戒められていました。そのエジプトにヨセフは権力を得ていましたけれども、エジプトの地に行っていいだろうかという不安もあったのかと思います。ベールシェバにたどり着いた時に、祖先たちに習ってヤコブは主に礼拝、生贄を捧げます。その時に主は幻の中で示されたのです。二節から四節を読みいたします。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよ、と語りかけられた。彼は答えた。はい、ここにおります。すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろうと。家を出るときにもヤコブは天のはしごの幻を見せられ、この地に戻れるようにすると、そして決してあなたを捨てないと励ましてくれましたが、神様は再び現れてエジプトに下ることを恐れるなと、エジプトでも共にいると、そして4節の2行目ですね、この私が必ずあなたを再び連れ上る。 やがて約束の地に戻ることを約束してくださいました。アブラハムに他国で苦しんで、そして約束地に戻されるという約束が語られましたけれども、この神様の約束がここでまた一つ成就して行きます。こうしてヤコブと一族はエジプトのゴシェンの地に、ヨセフの指示に従って移り住みました。その地はナイル川の河口の地域だと思いますけども、海に近く牧草はいっぱいあった場所です。そして、8節からずっと名前が27節まで列挙されています。レアを通して生まれたこと、またその孫ですね。そしてレアの女奴隷ジルパが産んだ子孫、ラケルが産んだヨセフとベニヤミン、ラケルの女奴隷ビルハが産んだこと、その息子たち、合計ヤコブの一族は70人、ここで66人とあるのは、すでにエジプトにヨセフとその息子たちがいました。そしてヤコブ自身を除きますと66人です。ヨセフが指示されていた通り、ヤコブの一族はゴシェンの地に来ました。そしてヨセフはエジプトの立派な車に乗って、車を用意してですね、ヨセフを迎えに行きます。願っていました、いや願えなかった、死んだと思っていましたから、再会を果たして、ヨセフはこう言いました。30節、イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい、お前がまだ生きていてそのお前の顔を見たのだから、と。ヨセフは兄弟たちに言います。私はカナンの地にいた今家族を連れてきました、彼らは羊飼いです、と。そして羊も牛も家畜全部連れてきました、とファラオに私は報告します。33節以降、ファラオがあなたたちの職業を尋ねますので、もう先祖から、若い時から、牧畜をやっています。そう言うならば、牧畜に最適な地でありますゴシェンに住めるでしょうと。そう、ゴシェンは、草が生えていると場所だとお話ししましたけども、エジプトの主産業は農耕です。穀物を作る産業で栄えていましたが、このゴシェンの地は草しか生えない土地でした。エジプトの農業はもう歴史で、やちりで学ばれたように、ナイル川が氾濫して肥沃な土地となったところで耕作をして、 それで多くの収穫を得てという場所だったんですけども、まあ、比較的河口に近いところは氾濫を起こす場所ではなくて、まあ、土地が痩せていて草が生えており、そしてそこは牧畜に適した場所だったというわけです。このことを通して、エジプト人と、まあ、いつも近くに生活することはなくて、まあ、エジプトと交わって危険やまた偶像礼拝に巻き込まれることが避けられたという場所でもあります。エジプトの民は、自分たち農耕民とあまり関わりを持とうとしませんでしたから、彼らが羊を飼うものであること、そして住む場所が違うということで、エジプト人と交わり合うことなく数が増やされることができたわけなんです。これも神様の采配ですし、また御心を知ったヨセフの知恵が用いられたと言えます。兄たちは5名代表してファラオに謁見し、ヨセフが指示した通りゴシェンの地に住まわしてほしいこと、それを自分たちの職業も含めてヨセフが言った通りになりました。さらにファラオは6節に、エジプトにも家畜、当然飼われていましたけども、このヤコブの一族の中で有能なものを王家の家畜の世話係にしなさいと信任をいただきました。ですから王家に仕える一族としてエジプトに受け入れられていくわけなんです。彼らはこうして安全に数を増やすことができました。そして7節以降、次にヨセフは父ヤコブをファラオに会わせます。ファラオが年を聞くと、ヤコブは130年ですと答えるだけでなく、自分の生涯これまでの歩みを謙遜に告白します。9節、47章9節ですね。ヤコブはファラオに答えた。私が辿ってきた年月は130年です。私の生きてきた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖が辿った日々、生きた年月には及びません。自分の生涯を振り返って、自分が苦労の多いもの、それは、自分が足りないものであるということの告白でした。しかしその足りないものというヤコブは神の人に変えられていました。祖先アブラハムがかつてのファラオを祝福したように、今アブラハムの孫であるヤコブはファラオを祝福しました。一度、まず会った時に祝福しましたね、7節。そして去る時にも10節にありますようにファラオを祝福したと。それは神を恐れ、神を信じ、 神と共に歩んだ者ができる特権です。イスラエルと言われたヤコブは、自分が優れているからではなく、主が自分を顧みて共におられる、そして自分の祈りを聞いてくださるゆえに祝福できたんです。私たちもそのように、私たちの家族や友人、親族のために祈り、また祝福をもたらすことができる特権をいただいたことを覚えましょう。立派に世間で認められる立場にならなければならないというのは逆です。神様を前に謙遜に歩む者こそ、神の祝福を証しし伝えることができるのです。こうしてヨセフは、彼らが住めるように生活を養います。約束した通りです。13節から、26節までは、ヨセフが成した知性について触れられています。飢饉は、もう2年になりましたけども、あと5年続く中で、ヨセフは先にもあったように、穀物をエジプト人に対しても適切な価格で売りました。しかしやがて、蓄えは尽きます。このままどうすればいいのか、その時に、彼らは、自分の身を売ってファラオのしもべとなりました。そしてヨセフはやがて、穀物が作れるようになりましたら、畑を与えて、そこを耕させ、収穫を得させます。そして、過酷な、主人ではなく、賢い、また愛のある主人として、税額といいますか、ファラオに入れる拠出するものは5分の1だけでよいと。こうして、5分の4は自分たちの食用や財産と、なることができました。そういう条件で、身を、売ったわけなんですけども、25節47章。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなた様のご好意を受けてファラオの奴隷となりましょう。先ほど私言い漏らしましたけど、まず土地を買い取り、そして身を買い取り、そしてファラオの土地となったものをしもべとして耕したわけなんです。ただ、ただしと26節にありますが、もともと祭司たちは、ファラオから直接給与をいただいていましたので、このようになりませんでしたけども、こうして、ファラオは、エジプト全権をさらにしっかりと、強固に、治めることができ、また、ただ権力で治めるのではなく、知恵と愛と配慮を持って治める、ゆえに、さらに支配を豊かに確かにすることができました。一方、27節以降、アブラハムが創世記15章で約束されたように、この地でイスラエルの民は多くの子を産み、そして数を増やしていきます。大きな国民となっていくんです。 エジプトの地に移り住んだヤコブはさらに17年生きました。そして寿命が尽きようとするときにヨセフに命じます。命じますというか頼みましたですね。29節30節、イスラエルに死ぬ日が近づいたとき、彼はその子ヨセフを呼び寄せていった。もしお前の心にかなうなら、お前の手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。私をエジプトの地には葬らないでほしい。私が先祖と共に眠りについたら、エジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれ。ヨセフは言った。必ずあなたの言われた通りにいたしますと。アブラハム、サラ、そしてまたレアも葬られていました。このマッペラのホラナの墓地にヤコブは神の選びの民としての証として、そして子孫がこの約束の地に帰ってきてこの地を受け継ぐということを信じた証として自分を約束の地のアブラハムが得た墓地に葬るよう言い残します。腿の下に手を置く、手を入れるというのは あなたに従いますという誓いで、アブラハムのしもべが嫁を探しに行くときにもした行為です。その時と同じようにヤコブはヨセフに誓わせました。そしてその時に主に礼拝を捧げました。晩年に彼は素直に、自分は労苦の多い生涯で、そして得たものはわずかであったと告白します。確かにエサウに比べてその時は貧しかった、支配者となるどころではなかったのですけれども、しかし彼は約束の通りにアブラハム、イサクから受け継いだ神の祝福の約束を多くの子をなし、その信仰を受け継がせることを通して後の世代に伝えていきます。やがてエサウの王国は滅びていきますけども、このアブラハムから与えられた、アブラハムに主が与えられました祝福の約束は、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてイスラエルの十二部族に受け継がれ、そして約束の地を攻め取り、やがてダビデの王国となり、ダビデの子孫イエス・キリストによってすべての国民が祝福を受けるキリストの救いへとつながっていきます。私たちにとって地上の生涯は、まず予的に豊かになるかどうかはわからないんですけども、信仰を受け継がせて、そして天で共に祝福を受け継ぐ生涯です。そして神様はそのことを私たちのためを思って果たさせ、そしてこの永遠の祝福を最も豊かになるように私たちを導かれます。そのことを私たちは覚えて同じ道を歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように。ヤコブも波乱があり、また試練の多い生涯ですが、 晩年の祝福に、そして平安に至っていきます。主の導きが完全であることを私たちが信じて歩めますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。